恵み深い私たちの天の父なる神様、なんという幸せ、なんという楽しさだろうと、兄弟が一つになって共に住むこと、共に生きること、この礼拝を子どもも大人もみんな一緒に礼拝できること、心から感謝します。神様、私たちがこの決して当たり前ではない神様からの命の祝福を日々いただいていることを覚えながら、感謝を持って、また神様を賛美しつつ主を見上げて歩む、そんな1週間と今日からまたなりますようにお導きください。神様、今日もお一人お一人をこの場所にお招きくださって感謝します。またインターネットを通して共に今日も礼拝できる兄弟姉妹を感謝します。後から CD や DVD で心合わせられる兄弟姉妹にも神様の等しい祝福があることを信じて心から感謝いたします。神様、どうぞ病の中にある方々、また再び手術を控えておられる大山兄弟など、お一人お一人をお守りくださって、健やかでいなさいと言われる主ご自身がお一人お一人を体も心も平安で包み強めてくださいますようにお願いします。またコロナウイルスがまた感染の拡大の兆しを見せているようにも思いますけれども、全てをご支配くださる神様が、どうぞこれを収束へと向かわせてくださり、また私たちにも必要な知恵をその都度お与えくださって、この礼拝がいつも神様の御手の中で守られてまいりますように、またお一人お一人の生活に神様の祝福と守りがありますようにお願いいたします。また大雨で被災されている九州はじめ全国各地の方々に神様の助けが今日も差し伸べられますようにお願いします。今はボランティアなどで駆けつけることは全国からは難しいですけれども、祈りを持って私たちも手を挙げます。また義援金も送りたいと願っています。そういった一つ一つのことを通して神様の御業としてそれらが用いられますようにお願いします。神様、また野光の働きが地域向けにオープンし豊かに用いられていることを感謝します。またサロンやマリアの家、また礼拝堂などすべての建物が豊かに用いられていることも感謝します。これからもエリムの泉を通して神様の栄光が表され、地域の方々にも本当に心のオアシスのような場所となっていきますようにお願いします。アンドリュー兄弟の英会話クラスやトポスの働きもなお神様が祝福して、平日の教会の歩みも神様が祝福のうちに導いてください。神様、これから私たち御言葉を聞いてまいります。私たちの心を神様ご自身が今開いてくださって、あなたの御言葉に耳を傾けることができるように導いてください。イエス様は私たちの心の扉をいつもノックしてくださっていますから、そのノックの音を今聞き、心を開き、イエス様をお迎えします。一緒に食事をし、一緒に交わってくださるイエス様を私たちの主と告白しながら今心を明け渡しますので、どうぞご自由に触れてくださり、お語りくださいますようにお願いします。これからの一切をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。7月も後半ですけれども、皆さんはどんな毎日を過ごしておられるでしょうか。教会では毎週行っていたちょっとカフェやリラックスワーシップはまだお休みをしていてですね、カフェの自慢のひげの店員の方々にはですね、休業手当は出るんですかとたまに言われることがあるんですけれども、何も出さないままずっとお休みが続いてはおります。だけれども毎日英会話クラスや学習塾トポスが行われていて、また昨日は先月から再開した子ども集会が行われて、また夕方には久しぶりに集まってのウェイクも再開しました。また今月からご友人や地域の方々もどうぞご利用くださいと、これまでなかなか出せずに大切にしまっていたのれんをですね、いよいよ入り口にかけて野光がオープンして、先週中も随分たくさんの方々がランチタイムやカフェタイムを楽しんでくださったようです。またお祈りのためにエリムの泉の丸い礼拝堂を使ってくださるという方も多いようですし、 サロンスペースもスモールグループの分かち合いとかおしゃべりの場としても用いられているようで、また今週からは血圧を測る場としても大いに用いられていくんじゃないかと思っています。またギャラリースペースに展示されている素敵なパッチワークキルトや手作りの椅子も多くの方々がすごいすごい素敵だなとご覧くださっているようです。とはいえ新型コロナウイルスにはまだまだ注意が必要で、私たちの生活様式も随分変わってきたのではないでしょうか。最近の礼拝の報告でもよく聞こえるようになってきた言葉はオンラインという言葉かもしれないですね。もしかしたら以前はオンラインって聞くだけで拒否反応が出るという方もいたかもしれませんけれども、すっかり慣れてきたんじゃないですか。もちろん飲み物の食事をオンラインで行うことはどうしても難しいんですけれども、でも以前からオンラインで行っている礼拝の同時中継もこの時だからこそ豊かに用いられていますし、また先週は4ヶ月ほどお休みしていたゴスペルワークショップもオンラインで行うことができました。もちろん直接お会いすることができないというのはオンラインだとそれは寂しいんですけれども、今回はゴスペルのワークショップは関東の方でですね、講師の方々が集まってくださって、そしてこの礼拝堂をオンラインでつないで、この画面越しに顔と顔を合わせてみんなで神様への賛美をお捧げする時が与えられていました。講師の方はですね、時々オンラインで各地のゴスペルの指導をしているそうなんですけれども、皆さんこの福島第一のオンラインの設備は素晴らしいらしく、こちらの声もよく聞こえるととっても喜んでくださったんですね。それもそのはずです。もういつもそれら同時中継音響関係になってくださっている兄弟方が今回も一肌も二肌も脱いでですね、平日に汗をかきながら結構苦労してセッティングをしてくださったのでした。いろいろと寂しさを感じたり不便を感じたりすることもあるけれども、足りないところ数えてつぶやくよりも良いこと数えて感謝してみるならば、オンラインの恵みというものもいろいろあるんじゃないかなって思うんです。例えば先週のオンラインゴスペルワークショップには、これまで通り集まってしかできないゴスペルワークショップだったならば参加できなかったという方がご自宅からも参加することができる、そんなこともありました。また今回苦労したセッティングによって今後さらにいろんなことができるようになっていくんじゃないかとも期待しているところです。また私が奉仕させていただいている CB ジャパンという世界宣教の理事会が先日はオンラインで行われたんですけれども、その時にはですね、もう地球の反対側ですよ、ペルーをはじめ海外から宣教師方が、時差はあるんですけれども朝4時に目覚まし2つで起きて、そして出席してくださって画面越しで会話を楽しむことができたりもしました。またこの教会の牧師たちの祈り会にも海外にいる伝道師がですね、 LINE のビデオ通話で出席してくださって伝道師の近況を聞いて祈る時も与えられたりしました。皆さんそう考えると私たちの神様は本当に不思議なお方で大逆転のお方だなって思います。震災後に必要に迫られてスタートしていた礼拝同時中継がこんな風にしてびっくりするほど用いられるようになるとはきっと誰も思ってもみませんでした。またオンラインだからこそできるようになったこともたくさんあって、いろんな喜びやたくさんの感謝を与えてくださる神様はやっぱり偉大なお方だなって私はつくづく思わされているんです。続けて見ていますこの使徒の働き、パウロ先生の度重なる絶体絶命と思えるような苦難の数々の中にあっても、そこにもやっぱり神様の不思議な守りがありました。絶体絶命と思える時にも神様の不思議で大逆転の導きが何度もこれまでありました。私たちはちょっとハラハラドキドキしながら、そしてその度に神様の偉大さをこの使徒の働きの中で感じながらここまで読み進めてくることができたのではないでしょうか。今週は今日は23章後半部分をご一緒に見てまいりますけれども、ここまでの話の流れは覚えておられますか。第3回目の伝道旅行を終えて私は これからエルサレムに行こうとしている、エルサレムで死ぬことも覚悟していると告白しながら、パウロ先生はエルサレムに登っていきました。そしてそこで実際パウロ先生は捕らえられてしまって、殺気立っている群衆の前でパウロは弁明し、ローマ兵からは鞭打ちの刑に処されそうになったり、さらにはユダヤ人の最高議会の真ん中に一人ポツンと立たされて、そこで弁明して、もう混乱する議会の中で引き裂かれそうになってしまう、そんなふうに心配されるほどの、そういう状況にも置かれてここまで来ました。しかしそんな激動の数日間で、きっと肉体的にも精神的にも疲れ果ててしまっていたであろうパウロに、前回の箇所覚えてますか？夜、主がそばに立ってパウロに励ましの言葉を与えてくださったのでしたね。前回の23章11節、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない、と。さあ、神様からも勇気を出しなさい、あなたはローマに行くって、そういう確約を受けたパウロ。とはいえ、実際にこのあと、じゃあすんなりローマまで行けましたかというと、ローマの地を踏むまでの道のりはまだまだ遠くて、相変わらずその行く手には数々の困難が待ち構えているのでした。そしてなんと、それは主がそのそばに立って励ましてくださったその夜が明けるとすぐにまた次なる困難が始まってしまうんです。まさに息つく間もなく、ここからまた始まっていく困難の中で、パウロは一体どうなってしまうのでしょうか。今日は使徒の働きの23章22節からの箇所をご一緒に見てまいりたいと思います。今日は主の守りとタイトルをつけました。そうなんです、今日の箇所にあっても、絶体絶命困難の中にあっても、パウロには主の守りが決して変わることなくあったんです。今日のアウトラインを初めに確認してみるならば、そんな主の守りは、一つ目、主の守りは不思議で力強いものでした。皆さん、神様はご自分のご計画を進めていくためには、あらゆる力をご自由に用いられる不思議な偉大なお方なんです。何者も神様の御言葉の真実を妨げることはできないんです。そして神様はその真実さを確かにするためなら、この世のどんな力だって自由自在に動かすことができる、そういう不思議で力強いお方なんです。そしてそんな不思議で力強い主の守りは、二つ目、主の守りは主を恐れる者へと与えられ、主を恐れる者を主は取り囲み、助け出して、そして用いてくださるんです。今日はそんな主の守りをこの時ご一緒に確認してまいりたいと思います。今日は時間の関係上、前回の箇所の直後12節からの部分を飛ばしてしまったんですけれども、じゃあ今日の箇所22節、22節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい。そこで千人隊長は、このことを私に知らせたことは誰にも言うなと命じて、その青年を返した。さあ、いかがでしょうか。突然この22節から読み始めてもちょっと分かりにくいですね。ここまでもう登場していた千人隊長の言葉です。これ、そしてこのことを私に知らせたことは誰にも言うなと、このこととはどのことなのか、このことが今日飛ばしてしまった12節から15節に実は書き留められている出来事なので、後でぜひ読んでみてください。簡単に説明すると、パウロへの憎しみに支配されてしまっているユダヤ人たちがですね、このままパウロをどっかに連れて行かれては困ると、パウロ殺害計画を立てたんです。それは議会で引き裂かれそうになり、夜には主がそばに立ってパウロを励ましてくださった、その夜が明けたらすぐのことでした。ユダヤ人たちのもう恐ろしいほどのパウロへの憎しみの思いですね。憎しみに支配されるのは本当に危険です。ユダヤ人たちは徒党を組んで、なんとパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと、呪いをかけて固く誓うほどに彼らは憎しみに駆られたんです。 そして飛ばしてしまいましたが13節見ると、その陰謀を企てた者たちはなんと40人以上もいたと言うんですよ。その計画はこうでした。パウロが今はローマ兵の兵営の中にいますから、兵営の中にいてはさすがにユダヤ人たちも手を出せない。兵営の中にいるパウロをもう一度議会で取り調べをするからと呼び出して、そして祭司長たちのところに鎖つながれて連行していく、その途中でパウロを暗殺してしまおうという殺害計画なんです。しかもその40人以上のユダヤ人たちの側では、パウロを殺す手はずはもう整っていると言うんです。あとは議会に呼び出してもらうためにと、彼らは祭司長たちや長老たちのところに行って、この計画に協力してくださいと申し入れたのでした。皆さん恐ろしいですね。パウロは前日議会の真ん中に置かれての追及をなんとかそこではかわすことできましたけれども、今度は議会の外ですよ。今度は議会の外のパウロを殺すまでは食べたりも飲んだりもしないと呪いをかけて固く誓うほどのユダヤ人たちのドロドロとした陰謀の中に置かれてしまったんです。パウロは一体どうなってしまうのでしょうか。しかしこの22節、このこと、彼らユダヤ人たちの陰謀は実行に移される前に千人隊長の耳に届いたのでした。それはやはりこの22節に書かれているその青年によって千人隊長の耳に届いたんです。じゃあその青年とはどの青年のことなのか、彼は一体誰なのか、これまで飛ばしてしまった16節のところでこの青年は登場しているんですね。彼はパウロの姉妹の息子、つまりパウロの甥っ子でした。初めて登場しました、パウロの甥っ子。パウロに甥っ子なんていたのかと思われる方も多いんじゃないですか。そして彼はここにしか登場してこないんです。唯一登場してくる箇所です。甥っ子どころかパウロの姉妹についても、パウロの親族についてはこれまで少しも記されてないんです。ですから彼らが何者なのかは想像する以外にないんです。でもここでしか登場しないこのパウロの甥っ子が、先ほどのユダヤ人たちの陰謀を耳にして、だからといってそれをローマの兵営まで行って密告したなんてバレたら自分の身が危ないですよ。しかしこの青年は自分の身の危険を顧みず、兵営の中にまで入っていってそれをパウロに伝えたのでした。それを聞いたパウロは、信仰と非常識は違いますから自分でもできる限りのことはやるんです。一人の百人隊長に頼んで、その甥っ子を千人隊長のところに連れて行ってもらいました。皆さんいかがですか。この甥っ子がそのユダヤ人たちの殺害計画を聞いたってことも不思議です。そしてこの甥っ子がパウロのところに来たということも不思議です。百人隊長がパウロのお願いを聞いてこの甥を千人隊長のところに連れて行ってくれたのも不思議です。そして千人隊長がこの青年の話に耳を傾けてくれたことも不思議です。そして千人隊長がこの青年から聞いたパウロに対する陰謀を、そんなのデマだろって疑わないで信じてすぐに行動に移したのも本当に不思議です。もう不思議不思議の連続の中で、この22節、千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも言うなと命じてその青年を返したのでした。皆さんここからさらに不思議ですよ。すごいですよ。それでは23節24節もご一緒に読んでみましょう。23、24も読んでみましょう、はい、それから千人隊長は2人の百人隊長を呼び、今夜9時カイサリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を用意せよと命じた。またパウロを乗せて無事に総督フェリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。千人隊長は青年からの知らせを聞き、このエルサレムではパウロの命をもはや安全に保護することはできないと判断して、この事態に対処する方法を考えたのでした。それはパウロに護衛をつけて、パウロをローマの総督フェリクスがいる イスラエルの港町カイサリアに護送するということでした。にしても皆さんすごいと思いませんか。このパウロ一人、囚人一人を守るためとは思えないほどの大部隊ですよ。23節にあるように千人隊長は2人の百人隊長をわざわざその日すぐ呼び寄せて、今夜9時、もう間髪入れず、今夜9時にカイサリアに向けて出発できるように、なんと歩兵200人、騎兵70人、総兵、槍持った兵隊200人という信じられないほどの兵隊をパウロ一人のために用意させたんです。そして囚人であるパウロを乗せて総督のもとに送り届けられるようにと馬の用意をもさせたって言うんですよ。さらに25節からのところを見ると、千人隊長は総督への手紙も自ら書いて彼らに持たせるんです。26節から30節にはその手紙の文面が書き留められているんですが、ちょっと時間ないのでざっくり説明すると、手紙の内容は3つです。1つ目には29節にあるように、パウロはユダヤ人の律法の問題で訴えられているのであって、何ら死刑や投獄に値する罪は犯していないということを千人隊長自ら手紙に書いたんです。そして2つ目には30節にあるように、しかしパウロに対するユダヤ人の陰謀の情報があったので、パウロをそちらに送りますということ。そして3つ目には、訴える者たちには総督の前で申し立てをするように言い渡しておりますということ。まあちょっと千人隊長、自分の身を守るために事実とは違うことも書いてはいますけれども、不思議ですね。こういう手紙を千人隊長は書いて持たせてくれたというんです。さあ1日のうちにこれらの不思議な、そして驚くばかりの準備が全て整って、それでは31節32節もご一緒に読みましょう、はい、そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜のうちにアンティパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰った。兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取って、夜の闇をついて、まずは総勢470人の大軍隊によってエルサレムから北西へ約56キロアンティパトリスという町まで行きました。これでもうすでにカイサリアまでの道のりの3分の2は進みました。あとはだいたい異邦人が住んでいる地域なので、ユダヤ人が待ち伏せしているという危険もあんまりないんです。もうなので翌日、歩兵と総兵400人は兵営に帰っていって、あとの3分の1、約35キロの道のりは騎兵隊70人が付き添って、もう馬に乗って一気にカイサリアまで移動していったわけです。33節も読んでみましょう。33節も読みましょう、はい、騎兵たちはカイサリアに到着すると、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。さあ、あっという間にカイサリアに到着した騎兵たち、パウロ、千人隊長から預かってきた手紙を総督に手渡してパウロを引き合わせました。そして続く34、35節も読みましょう。34、35も読みましょう、はい、総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキア出身であることを知って、お前を訴える者たちが来た時によく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの立てた官邸に彼を保護しておくように命じた。総督は手紙を読み、パウロに出身を聞きました。当時ローマ市民権を持っている人の裁判をするという時には管轄があったんです。その裁判はその事件を起きたところか、あるいは出身地で行われるというのがローマ市民権を持つ人の裁判のやり方だったんですね。つまりこの時の場合は、事件が起きたエルサレムを管轄している自分のところで彼の裁判を行うか、パウロの出身地キリキア州を管轄しているシリアの総督のところに彼をまた送り返す、移送するかだったんですね。総督フェリクスは手紙を読んで、この事件をじゃあ自ら処理しようと決めたんです。そして訴える者たちが来るまでヘロデが建てた官邸、この時はローマ総督の官邸として使用されていた場所にパウロを保護しておくように命じたのでした。さあ今日はまずは驚くばかりの話の流れを一気に見てしまいましたけれども、いかがでしょうか。確かにこうやって見ると 主の守りはあまりにも不思議ですね。そして主の守りはなんと力強いことでしょうか。だって呪いをかけて固く誓うほどのユダヤ人40人以上の陰謀の中で、パウロが命の危険にさらされた時にそれを伝えたのは、聖書中たった一度だけ出てくる、一度しか出てこない、名前すら記されてない、初めて登場する一人の青年でした。皆さん、神様はここ一番という時にどんな人やどんな物事を用いてその驚くばかりの御業をスタートさせるかわからない、そういう偉大なお方ですね。皆さん、今日読み進めたこの箇所には、神様もキリストも天使すらも出てきてないんですよ。むしろパウロを暗殺しようとする人々の陰謀とか、物々しいほどの軍隊の出動とか、政治家のいろんな駆け引きとか、あまりにも人間的な話がここには書かれているだけではないでしょうか。今までの場合だったら、伝道者たちがペテロとかパウロとかが迫害によって苦難の中に置かれた時には、天使が来て救い出したということはありました。また祈りに応えて牢獄の扉が奇跡的に突然開かれたということもありました。熱心な教会の祈りが背後で支えていたと何度も記されてきました。けれども今日の箇所では天使も現れないし、奇跡も起こらないし、教会の祈りさえ記されてはいないんです。しかし一人の名前も記されていない青年を、さらには百人隊長も、さらには千人隊長も、パウロ一人に対して配備された物々しいほどの軍隊も、そして総督フェリクスまでもが、その前日夜に主が約束された、あなたは私のことをローマでも証ししなければならないという主のそのご計画を成就するために、知らず知らずに役割を担わされていたのではないでしょうか。皆さん、主の守りはなんと不思議、なんと力強いことでしょうか。ある人は、これは今日における私たちの場合と似ているなって言います。確かに少なくとも私は聖書にあるような奇跡的な救助の手、天使が突然私の前に現れてくれて奇跡を見せてくれたりした経験はないんです。しかし救い主キリストは教会の頭となって、そして全世界の王となられたお方なんです。ならば主は教会の礼拝で仰がれるだけでなくて、現実の社会生活の中で仰がれるような、そういう偉大な偉大なお方なのではないでしょうか。私たちの主はご自分のご計画を進めていくために、あらゆる力をご自由に用いることができる不思議で偉大なお方なんです。何者も主の御言葉の真実を妨げることは決してできないんです。そして主はその真実さを確かにするためなら、この世のどんな力をも自由自在に動かすことができる、そういうお方なんです。私は毎月トポスでバイブルタイムを担当させていただいていますけれども、コロナウイルスが猛威を振るい始めた頃のバイブルタイムでは、もしあなたが孤独を感じるような時、疲れてしまう時にも、あなたは絶対一人じゃないよっていうお話をトポスに通う若者たちにしたんです。その時に開いた聖書の箇所は、引用箇所の丸一番に挙げている第二列王記の6章15節から17節の御言葉を紹介したんです。この時イスラエルの敵国アラムの王様は、イスラエルの預言者エリシャを捕まえるために、エリシャが滞在していると情報を得た町に馬と戦車の大軍を夜のうちに送り込んで、夜のうちにその町をぐるっと包囲させたのでした。それを見て恐れを感じたのはエリシャの召使いでした。じゃあこの引用箇所のまずは15節ご一緒に読んでみましょう、はい、神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。皆さん、恐れるのも当然だと思います。 で、朝早く起きて外に出てみたら、自分たちの命を狙う馬と戦車の大軍が、軍隊がその町中をぐるっと包囲していたのですから。しかし恐れる若者にエリシャは言いました。16節もご一緒に読んでみましょう、はい、すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。エリシャは、恐れるなと若者に言いました。私たちと共にいる者はもっともっと多いのだからと。でもそこに実際いるのは若者とエリシャの方が誰もいませんでした。誰がいるんでしょうか。じゃあ17節もご一緒に読んでみましょう、はい、そしてエリシャは祈って主に願った。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので、彼が見ると、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。そうなんです。なんと主が若者の目を開かれると、アラムの軍隊なんてちっぽけに見えるほどの火の馬と戦車が、天の軍勢がエリシャを取り巻いて山に満ちていたというんです。パウロの甥っ子もユダヤ人たちの叔父を殺そうとしている陰謀を知った時に、ああ主よ、どうしたらよいのでしょうと、このエリシャのところにいた若者のように驚き慌てて兵衛のパウロのもとへと駆け込んだに違いありません。しかしどうだったでしょうか。恐れることはない。パウロと共にいる者は40人以上いるというユダヤ人たちよりももっともっと多かったんです。歩兵200人、騎兵70人、総兵200人、合計470人もの大軍が天の軍勢のようにしてパウロの旅路を守っていたのでした。主の守りは不思議ですね。そして主の守りはなんと力強いことでしょうか。ステイホーム中に妻が描いた絵がこのチャペルの玄関を出たところに飾られました。私たちの教会のこれまでの歩みが描かれた5枚の絵です。4枚目の絵は、まあ、私が倒してしまってですね、入れてしまったひびをなんとか用いてもらってですね、震災後の流浪の旅路を主が雲の柱、火の柱で導いて、天からはマナを降らせ、うずらを飛ばさせて、民をその流浪の旅の間中ずっと養い続けてくださった、まあ、そんな私たち自身も体験した歩みが4枚目の絵には描かれています。いかがでしょうか。確かに私たちも過去も現在もそして未来に至るまで不思議で力強い主の守りの中を生かされているのではないでしょうか。あの4枚目の絵にはですね、もう一つの案もあったんです。それは私たちの流浪の旅の背後で世界中の地図の中から、世界中からたくさんの祈りの手が上がっていて、私たちの歩みを主が導いてくださったという絵の候補もあったんです。でもですね、手がいっぱい伸びている絵はちょっと怖いかもということで、それは却下されて今のあの絵になったんですけれども、でもいかがでしょうか。確かに私たちはどれだけ多くの世界中の方々に見つめていただいて、どれだけ祈りの手が世界各地から挙げられて祈っていただいて、ここまで歩んでくることができたでしょうか。今も多くの方々に祈っていただいて、まさに主の大軍に取り囲まれて、私たちはこの旅路を一歩一歩前進させていただいているのではないでしょうか。ですから私たちは恐れないで勇気を出して歩み続けてまいりましょう。安心して主が導かれるままに、主の御足の後に従い続けてまいりましょう。主の守りはなんと不思議、なんと力強いことでしょうか。そうなんです。主を恐れる者を主は取り囲み助け出してくださいます。引用箇所の丸2番、詩編の34編7節をご一緒に読んでみましょう、はい、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。いかがでしょうか。先ほど読んだイスラエルの預言者エリシャも、そしてパウロもただただ主を恐れるものでした。人を見ないで、自分を見ないで、主だけを見上げ続けて歩み、どんな時も神様だけが自分自身の主であるということを告白し続けていた人物でした。そんな主を恐れるものに 確かに主の使いはその人の周りにいついかなる時も陣を張り彼らを助け出されたのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちも神様に出会い、イエス様を救い主と告白し、心の真ん中にイエス様を主とお迎えしたものとして、これからも主を恐れるものであり続けたいと思います。私たちが主を恐れ続けるものであるならば、そんな私たちの周りを主の使いが陣を張り助け出してくださる、この驚くばかりの恵みの約束を覚えて、私たちも平安のうちに歩んでまいりたいと思いますね。自粛期間中のもう一つの恵みとしては、教会員の姉妹がですね、一冊の絵本を自費出版されたということも挙げられるでしょうか。まあ、雨を自由にという絵本、受付にも置いてますけど、皆さんはもうお読みになられたでしょうか。先日ですね、その絵本を書かれた姉妹が私のところに一つの袋を持って来てくださったんです。何が入ってんだろうなって思って、その袋の中身を見てみたら、10代の頃に書き始めていたという今回のその絵本の、まあ、以前の原画がそこには入っていたんですね。まあ、今回の絵本の絵と変わらず可愛らしい絵で、今回の絵本と同じように雨を自由にと始まっていくストーリーでもですね、その絵本の原画見ると結論まで進んでいなくって、書き途中のままそこでずっともう何十何年と止まってしまっていたようなんですね。何でも書き始めたものの、自分自身でも結論が分からなくって、どうやってストーリーを完結させて終わらせたらいいかずっと悩んでいたんだそうです。そんな書き途中のまま止まってしまっていた絵本、なんで今回結論を書くことができたのかというと、それはその姉妹が神様に出会い、クリスチャンとしてイエス様を主と告白した時に答えが分かったのだと。そしてバプテスマを受けた後、絵本を最後まで書き上げることができて、今回出版することができたんだそうです。皆さん、神様に出会い主を恐れるものはなんと幸いなことかと思います。自分自身が自分の主となって、神様という的をいつまでも外してしまっていては、私たちはいつまでも迷い、ゴールが分からず悩み、恐れ、ゴールを知らないままにもがき、やがて疲れてしまうでしょう。私たちはいつも主を恐れるものとなり、しっかりとゴールを見据えながら、不思議で力強い主の守りの中を平安のうちに歩み続けてまいりたいと思います。主はご自分のご計画を成し遂げるためには、あらゆる力をご自由に用いくださるお方です。名前すら書かれていない、ここでしか登場しない一人の青年、パウロの甥っ子、しかし彼の果たした役割はなんと大きく、なんと豊かに用いられたことでしょう。彼がいなかったら今ここに教会はないと思いますよ。主を恐れるものとなり、主の守りの中で歩み続ける私たちの姿が、私たちの小さな小さな一歩が、それも今度は主の不思議な御業の中で用いられていくということに、私たちも期待してまいりたいと思いますね。この教会の中に私が尊敬する牧師先生が何人もおられますけれども、何十年と牧会されて引退された先生と話すときに、私はいつも励まされて、また多くのことを教えられるんです。その先生が若い時に神様に牧師となるということを示されて、いよいよ牧師として立ち上がっていくという時にこう思われたそうなんですね。私のこれからの牧師としての人生を通して、たとえ一人しか救いに導けないとしても、その一人のために主に人生を捧げられるならば、私は本望ですと。私たちはどうでしょうか。私たちは小さく弱く欠けだらけでひびだらけの器かもしれない。しかし私たちの主は偉大なお方です。その主の守りはなんと不思議で、なんと力強いことでしょうか。私たちはこれからも主を恐れるものとなり、私たちの周りに陣を張り、助け出してくださる主が用いてくださるままに、この世の旅路を小さな一歩一歩で前進してまいりましょう。この地に神の国が拡大していく、勝利者なる主の御業の中で、私たちも主にご自由に用いて いただきましょう。主の御腕にいつも私たちは飛び込み、主と共に歩み続けてまいりましょう。ピアノを弾いていただきますから、黙祷をいたしましょう。ピアノの音色の中で今日の御言葉を思い巡らしましょう。主の守りはどのような守りだったでしょうか。いかがでしょうか。いよいよパウロはエルサレムで捕らえられ、そしてエルサレムを後にし、港町カイサリアへと移動していきました。この後さらに不思議な不思議な神様の御業の中でローマへと旅が続いていきます。しかしそこにあったのはただただ主の不思議で力強い守りだったのではないでしょうか。皆さんはこれまでの人生、そして今も、そしてこれからもどんな主の守りを体験していかれるでしょうか。神様はご自分の計画を推し進めるためなら何でも自由に用いることができるお方です。確かに私たちも、ああ不思議な神様の導きでここまで来ることができた、ああ、あの人を通して神様は私に語ってくださった、あの人を通して私を助けてくれた、この出来事がなかったら今の私はないだろう、そんな数々の奇跡が私たちのこれまでの歩みにも散りばめられているのではないでしょうか。今不思議で力強い主の守りの中、私たちは目には見えないけれども天の軍勢が山に満ちるほど私たちを取り囲んでくれている、このことを覚えて平安のうちに歩んでいきましょう。主は主を恐れる者をいつも取り囲み、周りに陣を張り助け出してくださるお方です。私たちがこれから的を外してしまうことがないように、いつも主にあってゴールを見据え、まっすぐに主と共に歩み続けてまいりましょう。そんな私たちの小さな一歩が主のご計画の中で不思議な御業の一足として用いられていくならば、なんと幸いなことでしょうか。今心の扉を開き、心の真ん中に主をお迎えし、主を恐れ続ける者として今週の歩みへと歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは私たちの目には絶体絶命と思える時にも、目の前に立ちはだかる壁が高くて高くてとても乗り越えられないとうずくまってしまう、恐れを感じてしまうような時にも、あなたはこれまでも今もこれからも信じられないような奇跡を起こして、不思議で力強い主の守りの中をこれからも導いてくださることを覚えて感謝します。神様、私はどんな時も一人ではありません。私を取り囲む天の軍勢が山に満ちるほどいつも取り巻いてくださっていることを覚えて感謝します。私はこれからも主を恐れる者として主に従って歩んでまいりたいと今決意し告白いたします。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人がこれからも主を恐れる者として主の陣に囲まれ、平安のうちに主と共に一足一足歩んでいくことができますように、そんな小さな一歩が神様の御手の中で大いにこれからも用いられ、あなたの福音が、神の国が前進していくことを私たちは告白して感謝いたします。 神様、どうぞご自由にこの教会を、お一人お一人を、この地域を、この国を、世界をあなたの御手の中で治め、用いてくださいますようにお願いします。あなたこそ私の主です。あなたを心の王座にお迎えします。主の守りの中を今週、主と共に歩み出すお一人お一人に、あなたの計り知れない祝福と、あなたの導きがありますように。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。